日経トレンディ。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の上妻拓です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。上妻編集長、今週のテーマは何でしょうか。
はい、はい、前半はウィークリートレンドキーワードで最新トレンドをチェックします。
はい、
そして後半ですけれども、今月額課金使い放題のサブスクリプションですね、はい、いわゆるサブスク型ビジネスっていうのが急拡大しています。
はい、
まあ、そこで、まあ、買わない時代のサブスク事業構築法と題しまして、まあ、なぜ今サブスクが脚光を浴びているのか、それからまあ今までと何が違うのか、サブスクビジネスの成功のポイントを探りたいと思います。どうぞお楽しみに。
はい、サブスク僕も勉強したいと思います。ウィークリートレンド
キーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの上妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速行ってみましょう。今週のキーワード、
三菱電機リアル 4K RA1000 シリーズ。
取って残せるチューナー内蔵 4K テレビが誕生。チューナー内蔵型モデルは6月に東芝映像ソリューションが初めて発売しましたが、三菱電機のリアル 4K RA1000 シリーズはそれに続く商品化となります。見るだけでなく撮る残せるのが特徴です。
はい、12月1日から始まる新 4K 衛星放送なんですけども、
はい、
これあれなんですよ、現在店頭に並んでいる大半の 4K テレビってこれ、ね、見られないんですよね。
そうなんですよね、 4K チューナーを別途外付けする必要があります。
そうなんですね。
で、はいはい、なんで、この三菱の新製品は 4K チューナーを最初から組み込んでおりまして、今月18日に発売をしましたということです。
あ、そういうことになったんです。
そうですね。
じゃ、これから発売される 4K はチューナーが内蔵しているものが増えていくということでしょうね。
だと思います。はい、
はいはい、まずこの見るだけでなく撮る残せるのが特徴というのはどういうことでしょうか。
ですね、先行して発売していた東芝の製品あるんですけど、はい、それと異なるっていうところで言うと、はい、まあ、2TB のハードディスクと、まあ、ブルーレイレコーダーを備えていると
2つ、
はいはい、いうことで、つまり見るだけじゃなくて、まあ、撮って残せますよということなんですね。はい、で、まあ、4K チューナーも、まあ、2機あるんで、まあ、視聴しながら裏番組をこう録画することができると、
はい、
で、まあ、4K チューナーとか、まあ、レコーダーが、まあ、組み込まれているので、外付けが必要な一般の、ね、4K テレビよりもテレビの裏の配線も、まあ、すっきりするということですね。
それ大事ですよね、はい、ということはこの、はい、本当掃除が、ね、大変なので、
は
い、掃除がしやすくなったんですかね。50型のこの実売価格、今現在30万円弱だと思うんですけども、はい、三菱電機のこのチューナー内蔵 4K テレビのヒット予測どうでしょうか。
ですね、まあ、現状では 4K チューナーを2機備えていて、はい、まあ、ブルーレイレコーダーとかハードディスクを内蔵している、まあ、唯一の全部入りモデルなんですけども、はい、店頭で言うと 4K テレビの価格ってもう10万円前後まで、下がっていますので、
ね、
まだちょっと高いなっていうふうに様子見される可能性もあると思いますね。
そっか、
はい、
30万か10万か確かに考えるところですね。
そうですね。
では続いてのキーワードは何でしょう。
サンスターアレリアシールドミスト。
サンスターから発売されたアレリアシールドミストは、掃除で取りきれないカーペットやソファーのハウスダストを無力化すると歌う安心して使えるスプレータイプの抑制剤です。
確かに安心 の、 この商品だと思うんですけども、うんうん、
はい、
アレルギー疾患に対する治療や予防にはこの室内ハウスダストを取り除く環境整備が欠かせないですよね。
そうですね。なんでその、まあ、毛足が長く掃除しにくいカーペットやソファーなどの残留ハウスダスト、いわゆるアレル物質に注目しまして、日本アレルギー学会のガイドラインに沿ったサンスターの調査ですとですね、カーペットの場合で、まあ、6回の掃除がけを行っても、
はい、
実は 33% ものハウスダストの残留が確認されたということだそうなんですね。
はい、じゃあソファーや、まあ、寝具などのこの多分布製品ですよね、
はい、
確か取り切るのは不可能だと考えて、掃除の仕上げとしてこの抑制剤が必要というのがこの商品購入の狙いだと思うんですけどね、うん、そうですね、
はい、
このサンスターアレリアシールドミストの特徴は何かありますでしょうか。
最大の特徴っていうのが、はい、まあ、様々なアレル物質を、まあ、不活性化する成分であるガロタンニン、
ガロタンニン、
ということですけれども、はい、植物由来の、まあ、タンニン酸で、まあ、ポリフェノールの一種ということなんですけども、まあ、これを従来ハウスダスト対策に使われてきた化学物質と配合して、はい、不活性化の効果を高めたと、はい、いうことだそうです。猫の毛とかですね、まあ、杉とかヒノキの花粉なんかの、まあ、日本の居住環境に多い11種類のアレル物質を不活性化する作用があるというふうに歌っています。
へえ、じゃあこのアレル物質を不活性化する成分ガロタンニンでしたっけ。
ガロタンニン、はい、
すごいちょっと注目したい成分ですね。
そうですね、まあ、はい、ガロタンニンを採用した理由はまだあるということなんですけども、はい、まあ、人体に対する安全性が高くて、はい、寝具とかソファーなんかですね、まあ、布製品への着色も起こりにくいということで、はい、ハウスダストの舞い上がりっていうのもね、まあ、あると思うんですけど、はい、それも防ぐ効果対策でもあるということですね。
サンスターアレリアシールドミスト、これヒットしそうでしょうか。
そうですね、あの、まあ、日用品のハウスダストの関連市場っていうのは、まあ、5年で約2割ほど伸びておりまして、はい、まあ、市場は好調です。ただ似たコンセプトの商品もある中で価格や性能の、ね、差別化にまあ課題が残ると思いますので、ガロタンニンのまあメリットを訴求できるかっていうことが、まあ、ヒットの鍵を握ると思います。
ガロタンニン次第ということですね。
そうですね、
わかりました。それでは後半は買わない時代のサブスク事業構築方法をご紹介します。
週刊日経トレンディ後半は買わない時代のサブスク事業構築法と題してお届けします。
はい、あの現在ね、月額課金使い放題などいわゆる定期購入という意味で使われるサブスクリプションというのが急拡大してますよね。
はい、
そんなサブスク型のサービスといえば、まあ、Apple Music、Netflix、Amazon プライムビデオといった、まあ、この月額固定でデジタルコンテンツが見放題、聞き放題のサービスが相次いで登場した2015年が普及元年と言われていますけども、なぜこのサブスクが近年ブレイクしたんでしょうか。
はい、今までと何が違うのかということだと思うんですけれども、はい、まずはサブスクを活用しているとある夫婦、はい、サブコとスクオの一日をですね、 AI アナウンサーの荒木由衣さんに紹介していただきましょう。
荒木由衣さんがこのサブコとスクオの一日をバッチリ紹介してもらえるんですね。
はい、
お願いします。
お願いします。
サブコとスクオ夫婦の朝は一杯のコーヒーから始まる。ネスレ日本のネスカフェアンバサダーの家庭用サービスを申し込んでいる。朝食を済ませたスクオは DMM で定期購入しているカミソリの会派を入れ替えてヒゲを剃り、青木が提供する紳士服のレンタルサービススーツボックスで届いたスーツに袖を通す。サブコはコスメコムのサンプル定期便ブルーンボックスを利用してメイクアップに余念がない。スタイリストがコーディネートした洋服の借り放題サービスエアクローゼットの中から今日の気分に合った服を選ぶサブコ。電車内でサブコはスマホからマイクロソフトのクラウドサービスオフィス365にアクセスしてメールをチェック。スクオはストリーミング型音楽配信サービス Spotify でお気に入りの曲を聴いている。昼は共に月額定額でランチをテイクアウトできるポトラックを利用。帰宅後はビールサーバーレンタルサービスキリンホームタップで乾杯。週末は車乗り放題サービスノレルで借りているミニバンでドライブに出かける予定。
はい、朝起きてから夜寝るまでの一日をこのサブコとスクオの一日ということで振り返ってみたんですけども、
はい、
本当に日常生活の、ね、利用するさまざまなアイテムサービスに今この月額定額で使い放題になるサブスクリプション型の料金体系の導入が進んでいることが本当にこれ分かりました。
はいはい、その中で今じゃあそのサブスクがね、はい、なぜその脚光を浴びているのか、今までとこう何が違うのか、
はい、
実はポイントは3つあります。
3つ、
はい、 一つ目はですね、メーカーの参入なんですね、
はい。
まあ、従来サブスク型ビジネスをですね運営する事業者っていうのは小売りとかサービス事業者っていうのが一般的だったんですけれども、はい、そこにこうメーカー本体が自社商品をサブスク型で提供する動きというのが活発化してきているということですね。
じゃあ例えばネスエ日本のネスカフェアンバサダーですね。
そうですね、はい。まあ、ネスカフェアンバサダーが先駆けになって、まあ、メーカー初のサブスクモデルを構築していったと、まあ、言ってもいいと思いますよね。
はい、
はい、
では、なぜサブスクが脚光を浴びるのか、ポイント2つ目お願いします。
はい、2つ目はですね、まあ、シェアっていう概念が入ってきたということで、はい、まあ、日用品とか、まあ、消耗品の定期購入っていうのは当然売り切り型なんですけれども、はい、車なんかは使い回しっていうのが可能なんですよね、
はい。
まさに、まあ、所有から利用へっていうふうに消費者ニーズとか価値観が変わっていって、それに即したサービスっていうのが登場しているということですね、
はい。販売領域の拡大のチャンスということでしょうか。
そうですね、まあ、はい、例えば中古車販売チェーンのガリバーを展開する、まあ、イドムなんですけれども、はい、はですね、まあ、車を自由に着替えようっていうことをキャッチフレーズにして、月額5万9800円からの定額制で、まあ、3ヶ月ごとに好きな車に乗り換えられる、乗れるというサービスを提供しています。
そうすると冬は 4WD 車にして、
はい、
夏はいわゆる4駆から2駆に変える、
はいはい、
そんなニーズにうってつけのサービスですね、これ。
そうですよね。ガリバーで買い取った車を中古車として売るだけじゃなくて、はい、まあ、貸し出すことで収益化するっていうルートが、まあ、井戸にとってはできたことになりますよね、
はい。まさに販売領域の拡大ということですね、はい。
そうですね。
では、
はい、
なぜ今サブスクが脚光を浴びるのか、最後のポイント3つ目お願いします。
3つ目はですね、個別カスタマイズ化というキーワードなんですけども、はい、まあ、頒布会なんかでは今月は例えばどこどこさんの桃をお届けしますとかっていった具合に、はい、会員に一律同じ商品をですね送るのが一般的だと思うんですけれども、はい、近年登場しているサブスクっていうのは利用者の趣味嗜好に合ったものをまあ個別に送って、まあ、選べるパーソナライズドサービスになってきています。
あ、やっぱここにもこのパーソナライズが出てきますね、
はいはい。そうですね、まあ、例えば、まあ、チーク玩具を定額制で提供するトラーナのトイサブっていうサービスがあるんですけども、はい、これも売り切りではなくてレンタルサービスなんですよね、はい。4から6個の、まあ、例えば玩具っていうのを半年で交換できるような月額1580円コースとか、
はい、
各月で交換する月額3240円コースなんかもあるということでですね、はい、まあ、実は子供さんにまあおもちゃを買ってもすぐ大きくなっちゃうので、
はい、
まあ、これまでだったらまあこう不要になったおもちゃっていうのは近所のお子さんとかね、友達の方にこうお下がりとしてこう、はい、あげたりしてきたと、
はい、使い回ししてましたね、
はい。うん、実はこういう少子化の影響もあってこう譲ったりもらったりするっていう、まあ、ネットワークが実は弱まっているということですね。
そこにまさにフィットするビジネスが、
そうですね、
この今回の、
うん、はい、まあ、まあ、トイサブっていうのは、まあ、同じ年齢の子供にその一律におもちゃを貸し出すんじゃなくて、はい、自宅でこう所有済みの玩具とか、まあ、子供の個性とかね、はい、まあ、利用者の満足度なんかをアンケート結果に基づいてこう認定ベビートイインストラクター、
あってもいるんですね。ベビートイインストラクターいる、
はい、
すごい、
まあ、レンタルプランを作成して配送するという、まあ、キュレーションサービスであるということを一つ売りにしているということですね、
はい
はい。
これがサブスクの3つ目の特徴である個別カスタマイズ化ということですね。
そうですね、メーカーの参入、それからシェアの概念、はい、それから個別カスタマイズ、この3つがですね、まあ、今までとは違う大きな特徴になったというふうに思います。
わかりました、
はい。
さあ今回紹介しました買わない時代のサブスク事業構築法、いかがでしたでしょうか。日経クロストレンドでは他にも今紹介しました3つのいずれかの特徴を持つような先進的なサブスク事例を紹介しています。他にもですね、サブスクビジネス成功のポイントもね探ってますので、
そうですね、
ぜひ読んでいただければと思います。これ、ね、ほんと他にもですね、例えば継続率 95%、 高級バッグ借り放題、驚異のビジネスモデル、納車待ちを逆手にボルボが始めた新型月額サービスは成功するのかみたいなね、ほんと気になる、
いや、
はい、もう、はい、ネタ
満載ですね。ぜひこれアクセスしてみていただければと思いますけど、
ね、本当にいろんな情報盛りだくさんなので、
はい、
これいつもデニーズでですね、
ええ、
読んでて
気づくとも
う2時間3時間になってまして、は
い、
でも本当に読み応えありますので、ぜひ、
ええ、この特集はかなり読まれてますんで、
やっぱそうですか、
はい、ぜひアクセスしてください。
週刊日経トレンディ、今週は買わない時代のサブスク事業構築法をお届けしました。
ヨシニーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もヨッシーさんをお迎えしてお届けします。
よろしくお願いします。
お願いします。今週もしかして来ましたか。
はい、今週こそは鉄道ネタ
をやった
来ましたね、
行こうと思います。
はい、今日はですね、どの電車でしょうか。
はい、東京を走る地下鉄のですね、東京メトロ丸の内線に来年の2月に新型車両が入ります。
うわ、
その2000系という名前なんですけれども、
2000系
これをまあ一足先に見てきましたので、ちょっとご紹介しようかなと思います。
丸の内線っていうと、もう何年ぶりのリニューアルになるんですかね。
だいたい30年
前。30年、あ、そんなある。
30年、はい、そんな前ですか。
そうですね、前、今走ってる02系が入り始めたのが、まあ、30年ぐらいですね。ですね。で、まあ、それで当然10年ぐらいかけて入れ替えてきましたんで、はい、いわゆる初代のですね、丸の内線っていうのがなくなったのが20年前とか、まあ、そのぐらいになるんですかね。でお二人にちょっと聞きたいんですけど、丸の内線の車両ってどういうなんかイメージありますか。
赤、
僕も赤ですね。
そうですね、赤ですよね。今の02系というのは、アルミボディに赤い帯が入ってるんですけども、
う
ん、その前の、まあ、初代っていうのは真っ赤だったんですよね。
イメージが強いですね。
はい、で今回真っ赤に戻ります。
わ
で真っ赤に戻って、なおかつですね、その初代の丸の内線特徴ってサインウェーブって言われてたんですけども、はい、波模様のステンレスの飾り帯が入ってたんですね。それが今回復活をしてですね、
わ、
ただ復活するのがちょっと面白いなと思ったのが、昔にはあの窓の下に入ってたんですね、帯が。
そんな
サインウェーブがですね、白い帯に銀色のその波がこう打ってるんですけども、うん、それがですね、今回窓の上に入るんですよ。
はい、
これなんでだと思います。
なんで、
なんでだ
なんで
これですね、今あの窓の下に帯入れても、うん、駅にホームドアができて見えなくなっちゃってるんです
よ。なるほど、
悔しい。
そうなんだ
そうだ、
なるほどね。
なのでこの丸の内線の もちろんそうですし、例えばその銀座線も今新型車両変わりましたけれども、銀座線も前は銀色だったのが今全部ラッピングして黄色なんですよね。あれもやっぱり帯を入れてもわからないので、はい、
全体が黄色に、
黄色になってる。で今回も赤になって帯は上に入れるという形でですね、そのホームドアができたことによってデザインも大きく変わってきているという感じですね。
そうですよね。東京のメトロとしては本当最後の方じゃないですか、この新型導入。
そうですね、これでしばらく打ち止めだろうみたいな話があって、この次に多分半蔵門線だと思うんですけども。
半蔵門線はまだだ、
はい、まだでもしばらくあれは使い続けるというの話なの で、はい、でこれで一旦打ち止めかなという感じですね。
もう一つ特徴といえば何かありますかね。
そうですね、丸い窓ですね。
丸い窓、
あの車体の一番端っこのですね、まあ、いわゆる優先席の部分の窓が丸くなってます。
はい、
丸くなってます。
上田電鉄みたいな。
あ、そうです、そうです、
ね、
これ丸の内線だから丸いと。
あ、そういうこと、そういうことなの。
はい、でとにかく丸をモチーフにいろんなデザインが丸でできてるっていう、あの吊り革も丸いんですよね。
釣り革って丸いんじゃなかったですか。
ただメトロは三角
だった。そう、昔ですね。
昔ですね。そっか。
それが丸に戻ったりとかですね。あの本当に丸をいろんなところに使ってるっていうのが特徴になります。赤くて丸いと。
そうか。これいつから導入でしたっけ。
来年の2月からですね。
2月。はい。ちょっと楽しみですね。
はい。
なんで赤に戻ったんですかね。
赤はそのやっぱりもともと丸の内線のイメージカラーが赤で、うん、それを要するに帯という形じゃなくて見せようとするとやっぱり全面になるということですね。これもともとアルミの車両なんで、色はこれ全部ラッピングでシールで貼ってるんですよ、全体を、はい、という形になります。
もう一つだけいいですか。
はい、
鉄道マニアの中では今回のこの、はい、丸の内線の新型車両どう受け止めてるんですか。
どうなんでしょうね、まだ見た人がそんなにいない段階なので何ともいないんですけども、ちょっと不思議な形だなっていうのは出てますね。前が本当に 丸くてなんか不思議な、なんて言えばいいんでしょうね、
そうですね、
なんか非常に不思議な感じで、は
い、先頭車両も
なんかこうスタイリッシュでかっこいいっていうところとはちょっと違うので、はい、ここはどうこう鉄道好きの人に受け止められるのかは謎です。結構不思議なデザインです。
はい、わかりました。ではヨッシーズスコア丸の内線新型車両2000系のホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、懐かしい度を10点でお願いします。
あ、懐かしい度10点、
はい、
赤が復活したということですね。
そうですね、やはりこのサインウェーブですね、これは昔乗ってた人からすると非常に懐かしいんじゃないかなと思います。
ぜひ、ね、東京に、ね、来た際にはぜひこの新型ね、丸の内線に乗ってほしいですね、
はい、
来年の2月ですよね。
来年の2月に走り始めます。
わかりました、ありがとうございます。ということでヨッシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品を紹介します。今回紹介した商品は丸の内線新型車両2000系でした。ヨッシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。赤妻編集長、はい、今回このサブスクの事業法なんですけれども、はいはい、これいろいろ進化してきそうですね。
そうですね、もうまさにこう物の売り方作り方は変わってきてるなっていうふうに実感するあの特集だったんですけれども、はい、あの今回ご紹介したもの以外にもですね、まあ、例えばネイルシールとか、
はい、
あの家具とかですね、
はい、
これあの B2B ではあるんですけれども、はい、タイヤですね、
タイヤ、
タイヤ、あのタイヤの交換含めたこうメンテナンスも含めてこう やるようなあのサービスとか、
そのサブスクなんですね、
サブスクですね、の中で捉えると、実はこうあの、まあ、消費者側の立場に立ってみればあの実は借りた方がいいんじゃないかというのを思うようなものもあるんですよね、うん、はい、まあ、原稿を読んでる時にもそのやっぱり家具なんかもうちで検討してると、はい、これ一回借りてみてね、
はい、
よかったらそのまま使おうかなみたいな、そういうこともできちゃいそうなんで、はい、あの実はその消費者側から見ても大きく変わるかなというふうに思ったことと、
はい、
まあ、以前あのパーソナライゼーションのこともあのすごくご紹介したと思いますけども、これ企業側から見るとですね、あのまあユーザーの使い方とか、それから趣味嗜好、まあ求めているものっていうのがもう直接データでこう分かる時代になってきていますので、それに合わせて実はこうものづくりとかマーケティングも含めて変えていかないと、企業としてもこう生き残れない時代にますますなっていくなというふうに思いましたね。あの詳しくはあの日経クロストレンドの方のサイトで、はい、あのこの連載、まあ、読めるようになってますので、はい、日経クロストレンドで、まあ、検索をしていただいて、はい、ぜひアクセスしていただければなというふうに思います。
はい、読み応えありますよ、
はい、ぜひお願いします。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
吉武秀樹でした。 Weekly Weekly K-Trendy